ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、最近はまあイベントが近いので先にイベントの告知先しちゃおう、はい、12月5日、お台場のカルチャーでイベントをやります。みんなのダイエットと食い倒れ万歳で、スポーツスクランブルからは小関さんが参加してくれることになっております。17時半会場の18時半開演、2時間ぐらいを予定しております。前受けが2000円、当日券が2500円で、なってますので、ぜひ前売りの方でお買い求めくださいと言っても、もう明日なので、はい、急いでお買い求めくださいという感じなんですが、まあ最悪当日券ちょっと2500円になってしまいますけど、席の方が十分ありますので、ぜひカルチャーの方に遊びに来てください。チケットなんか小関さんの話だとコンビニに行って端末叩くと検索して食い倒れ万歳とか入れてもらえば出てくるんじゃないかということだったので、一応、スクランブルのトップページの方にバナーを設置してありまして、イベントのページも1ページ用意してあります。そちらの方に E プラスさんの方のリンクも貼ってありますが、コンビニで直接発見できるそうなので、ぜひそちらの方もご活用くださいという感じでございます。まあカルチャーさんのメニューをいろいろみんなで食べて、ああでもないこうでもない言いつつ、後半はみんなのダイエットでスポーツインストラクターの永井さんがですね、ちょっとした工夫で痩せられるという運動をいくつかご紹介していただけるということですので、忘年会シーズン前にですねしっかり覚えていただいて、お腹にくっつかないように、していただきたいと思っております。そんな感じで、まあ、もう間もなくなんでね、なんか落ち着かないんですよ。
あ、はい、
なんかね今頃になってわさわさしてるっていうのもどうかと思うんですけど、ちょっと忙しくてね、このイベントもうちょっと早い時期にいろいろあれできればよかったんですけど、まあでもせっかくこうお申し込みいただいてる方がいらっしゃるので、楽しんでいただけるようにですね、はい、スタッフ一同いろいろとああでもないこうでもないと頑張っておりますので、ぜひお時間のある方はカルチャーを足を運んでいただければというふうに考えております。はい、そんな感じの今日この頃でございますが、スノーさんはどうですか最近。
はい、最近ですね、あのただ君を愛してるっていうDVD を買いまして、あのまた早送りで見たんですけれども、やっぱりいいなとか思っていく次第なんですが、まあなぜ買ったかっていうとね、あの授業でどうしても見せたいっていうのがあって、あの、まあ、カメラ扱う場面とか暗室の場面とかあって、で、すごいあの気合を入れて見せたんですけれども、なんかみんな、あ、見ましたっていうすごい脱力系の返事が来て見たことあります、っていう脱力系の返事が来て、あまり食いつきがなかったのですごい感動して
そうなんだ
で、後でなんか僕授業の後にこうアンケートを取るって書かせてるんですか、アンケート、まあ今日あった授業 の, あの感想とかそういうのを書いてもらうようにしてるんですけど、あの一人全然 見気もしなかった一人が、私もこの映画は好きですって書いて、とてもいい映画ですよね、ニコっていうのが書いてあるんですけど、その割にはずっとあのやっ僕がいろいろ説明してる間中下向いて iPhone いじってたぞいつかも
そうなんだ
映画の説明してたわけじゃなくて、写真とかカメラに関係することを説明してたんですけどね。
ああ、なるほどね。
なんか噛み合わないのがあったんですけれども、あとですね、ついにっていうか、まあ当たり前なんですが、とうとう、学生さんで、私のお父さんよりも年上ですっていう人が学生さんでついに来たかとか思ったんですけど、まあで早い人はね20代前半で結婚して20、 4、5歳ぐらいまでに、
うん、
子供ができちゃえばもうそろそろだなとは思ってきたのですが、
うんうんうん、
あの
来ましたか。
来ましたね。すごく仲がいい、仲良くしてた生徒さんなんですけど、
うんうん、
結構なんかショック、お互いにショックを受けていたりして。いや娘とか、それからまあ娘と呼ぶようにしてるんですけど。
あ、そうなんだ。まあでもそうですね、僕の場合はね、もっと小さい子供の相手というか仕事なので、もう明らかに僕より年下のお父さんお母さんなんだろうなっていう感じなんですけどね。まあ年は食ってくのは仕方がないので、そのうちやるじゃないですか、私のおじいちゃんよりっていう。
ああ、まあそんな時代までやっていれたら嬉しいというかなっていうか。あの一応定年ないので。
あ、そうか。うん、
まあ僕の仕事というかね、まあ学校だとどうかわかんないですけどさ、
うんうん、
カメラマンというか撮影するというあれには定年ないので。
うんうん、じゃあぜひ孫の代を教えるところまで。
頑張りたいと思います。そんなに長生きしたくないよっていつも妻には言ってるんです
けど。まあそんなところで、今週は久々ですね、DVD ネタ、
はい、
困った時の DVD とか言ってよくやっていたんですが、最近なかなか見る時間も僕も取れなくてね、まあちょっと前に見た一本僕もご紹介できそうなのでちょっとやってみようかと。ということで今週は DVD ネタでいきたいと思います、
はい、
食い倒れバンザーイ、
みんなのダイエット。2010年12月5日日曜日18時30分からお台場の東京カルチャーカルチャーでイベントを行います。
食い倒れ万歳チームはカルカルのおすすめメニューを生プレゼン。
みんなのダイエットは永井先生が当日限定のスペシャルプログラムを伝授してくれます。
前売りは2000円、
チケットは E プラスでお買い求めください。
後役の半助は生きてイベントに参加できるのか。
未だに成果が出せていない鉄夫は痩せて参加することができるのか。
食べて痩せるか、痩せてから食べるか。
思ってぜひ。
はい、ということで、まあ早速ですが、私は一本だけ、
はい、
見れたのが、ラジオの時間。
はいはい。
これスノーさんは見たんですか。
あ、テレビで2回ぐらいやってるの見たかな。結構あの面白いので、
うん、
まああの。三谷さんでしたっけ。
そうですね、三谷幸喜さん
の作品
ですね。
結構昔ですよね。
ね、それを見ようと思ってページを開いていたんですが間に合いませんでした。
1993年に上演された演劇が元で、
うん、
あ、なんと三谷幸喜初監督作品で映画からですね、うん、1997年だそうです。13、14年前ですね。
その舞台、初の舞台のやつを映画化にしたのがラジオの時間なの？
そうですね。初の舞台じゃなくて、うん、初監督作品、映画の監督として、
うん、
三谷さんが初めてで。
うん、
初めて監督した作品がラジオの時間で、
そんなことないよね。だってラジオの時間そんな前じゃないでしょ。97年、
1997年、
なんかすごい、
はい、うん、93年にその東京サンシャインボーイズってこうあのすごい有名なね劇団がありますけど、
うんうん、
それが元ネタなんだそうです。はい、
まあ、そうなんだ。まあ、まあ、ご覧になった方も多いかと思うんですけどね、ラジオ番組で、ドラマの脚本 を公募っていうか応募して、その当選した 方の作品をラジオドラマにすると。でその中で、はい、出演者の中でいろんなことがあり、その脚本がどんどん変わっていっちゃうんですよね。で元の作品と全然こう登場人物も変わっていっちゃうし、もうなんか日本人が外国人みたいになってたりとか。でまあそのキャストの女性の方がわがままで、でそれにこうスタッフの方が媚びを売って、
はい、
それに合わせてこういろいろ客を変えていっちゃうんですけど、それを別のね、はい、出演者のキャストの方たちが面白くなく、していくという感じで、なんかドタバタしていきながらも最後はなんかちゃんと番組の体を作るんだという形でまとめようとしていくというような感じなんですが、まあなんかねラジオの時間ってそもそもまあこういう番組やり始めてからその舞台裏ってどんなんだろうなみたいなね、そういう興味もあってっていうのと、まあ三谷さんの作品ってずっと面白いっていう話はいろんな人から聞いてたのを見ていなかったのを、一番最初の何見たんだっけかな、この番組でも言ったと思うんですけど、なんだっけマジックアワーだっけ、マジックアワーとか、あー、
はいはいはい、そういえば言ってましたね、
笑いの大工とか、
はいはい、
で普通考えてみたらあのやっぱり猫が好きだっけ、
ああそう
そう、あれ三谷さんだったんだよね、
あの全部が全部そうってわけじゃないんじゃないですかね、
あそうなの
っていう気がしたんだけど、違ったかな、
どっかの回が三谷さんで、うん、どっかの回は別の方とかそんな感じなんだ、
そうですね、
あとは古畑任三郎とかもそうだったとか、
ね、ああなるほど、
でも映画として見たことがあったのは多分ほとんどなかったのかな、でまあ見始めて、ああやっぱり面白いねって思って、でこう端から借りていくような感じになっていまして、その中で、まあはい、ラジオの時間もうそういえばそういうのがあったよなと思って借りてみたんですが、借りてしばらく寝かしておりまして、ようやく最近になってみたという感じなんですけどね、まあ、ちょっとこういう番組作るっていうのと、まあ、共通する部分もあるし、なんか全然違う風にも見えるしという感じだったんですけど、
あ、はい、
なんかその一つのものを作り上げていくのに、ね、妥協しなきゃいけない部分と妥協しちゃいけないしなきゃいけない部分としちゃいけない部分とみたいな葛藤がね、
はいはい、
それが面白く描かれているという感じがしたんですが、
なるほど、
まあこの妥協しなきゃいけない部分でなんか、ね、先週もこの番組で話してましたが、なんかズルズルとしてしまう部分があるところで、はい、こうじゃいけないんだっていうのに。まあ、その、まあ、ディレクター的な部分で、西村雅彦さんですね、
はい、
で、唐沢俊明さんが「いややっぱそこは折れちゃいけないよと」と、
うん、
食い下がる役をされておりましたけど、まあ、これ見たからっていうわけじゃないですけどね、うん、ただいまもちょっと唐沢さんが必要かなという感じでちょっとちらっとお話をしたんですけど、まあでもね、なんか実際この西村さんがしてきた妥協 しなきゃいけない部分とかって、このラジオがどうのこうのじゃなくてもいろんな面で言えるのかなっていうふうには見てたんですけど、まあ、打算的になってしまって、それを自分が納得してるというか、もう仕方がないというか受け入れなきゃいけないみたいな部分で、それを良しとしてるわけじゃないんだけど、そうしてしまってるのが続いてるみたいなね、
ね、なんかみんな結構無責任な感じで進んでいくところがどうなるんだろうって、うん、
設定とかもね、まあ、どんどん変わっていくわけですけど、もうなんだ、シカゴでいいんじゃねえ、あシカゴにしなきゃいけないみたいな、機関銃使うならシカゴだみたいな、じゃあそれで行こうかみたいなね。
僕はすごく印象に残ってるのが、
うん、
効果音の
はいはいはいはい。
職人さんが、ね、突然出てきて、
うん、
あの宇宙船だとかなんとかとかいろいろ作ってくれるところがすごく面白かった。
その効果音を昔していたという方が、はい、いやあの人なんて言うんでしたっけ、
は
い、
藤村俊二
さんか
かな、うん、
が、まあ、昔効果音されてた。
守衛室に
今は
お願いします。
守衛室の、ね、守衛さんになっちゃっていて、でまあ音源がないということでもう生で作るしかないんだっていうのを話になって、その守衛さんのところに駆け込むわけですよね。そうすると守衛室にいっぱいその音を作るための小道具がね、いろいろザルに入った小豆とかいろいろあったりするわけですが、あれ確か面白かったですね。
あの辺がまあすぐ舞台裏っていう意味ではね、
うん、
っていう感じですね、
うん、まあ今はどうなんでしょうね、あのこの映画の中でももう常にそれは使われていないというような緊急事態でその状態を、ね、はい、再現してやっていましたが、まあ、今実際ないんでしょうね。
もうなんかな、いやでも映画とかだとやっぱりそういうあのちょっとは形は違うけどやっぱりあるみたいですよね。
あ、
話違うけどスターウォーズの映画とかも、
うんうん、
あの効果音は実際に、
うん、
あのまあ、コンピューターとかそういうものを使うんですが、
うん、
生の音を、
ああそっかそっか、なんか高圧線のところかなんかでやると、
うん、
ライトセーバー
ね、ライトセーバーね、あと、出てくる飛行機っていうか飛ぶ銃声とか、
うんうん、
それの効果も実際にあのものすごく古い、あ現存する一番古い、うん、爆撃機っていうのを実際に飛ばしてもらって、
へえ、
あのそれを録音して、
おうおう、
それからあのおそれを音源にして作った。
へえー、あそれ知らなかった。
いう場面とかも あのありまして、
へ
えー、あれはすごかったですどんだけ金かけてたっていう、
へ
えー、多分まあお金の持っている放送局とかは
うん、
やってんじゃないですかね、例えば NHK みたいなとこだと、
ま
だそういう特殊効果を技術者、
うん、
効果音技術者っていうのは、
うん、
必要とされてるんじゃないでしょうかね、うん、
いやでもなんかあれ何でしたっけ、ザルにこう小豆とか入れて波の音とかっていうのはね、なんかよく聞く話で知ってたんですけど、はい、結構いろんな技が出てました
ね。そうですね、掃除機使うやつとかすごい面白か
った宇宙船のねちょっと掃除機使ったりとか、まあ、最後に花火を音を出すのに50円玉使ってとかね、なんかあのまあ相変わらず三谷さん あのドタバタな感じで面白おかしく書いてあるんだけど、こうなんかメッセージ的なものが入ってるっていう感じで、まあでもちょっと期待しすぎてた部分もあって、
あそう
でもマジックアワーの方が面白かったかなっていう感じはしましたけど、はい、うん、まあまあでもこれもまたもう一度見てもいいかなっていうぐらいには楽しめたので、はい、ただなんだっけ、もう花から出てくるトラックのうんちゃんの、
はい、
渡辺謙さんが、ね、
はい、
トラック、まあ、トラックというかトレーラーみたいなのを運転して、ドライバーの役で出てるんですけど、はい、まあ運転しながらね、そのラジオを聞いてるっていうお客さんの立場でこう出てくるんですが、もうなんかあの時点でもう最後合流するんだろうなっていうのが見えちゃうっていうかね、そこら辺狙いもあるのかもしれないけど、最後の結末が見えたみたいな。そうそんな感じで、あやっぱりこうなのかっていうのをちょっともうひとひねりなんかあるのだったらよかったかなと思ったんですけど、
いやあの布施明さんの歌もなかなか良くて、
うん、
あのそう思い出したらこの間あの自販機にコーヒーの自販機に布施明さんのなんか写真が使われてるんですよね今ね。
ああなんかルーツだっけなんか、
はい、
えっ、ー、と いろんな人と、
そうなんか歌を歌ってたり、
歌を歌うんですよ、うんうん、
で、あ、瀬明さんって年取らないのねって感
じ。ああ、そうですね。このラジオの時間でもなんかお依頼さんの役で、
あのマネージャー、千本ノッコのマネージャーですね。ですね。
うん。
いや、僕はあの歌い方好きなんですけど。
あ、そうなんだ。
はい。なぜか知らないんですけど。
まあ、こんな感じでラジオの時間楽しみました。はい、スノーさんは？
はい。まあいくつかあるんですけど。
うん、
ね、どうしようかな。まあ軽い映画でよければですね、まあちょっとだけ短めに、うん、南極料理人っていうのがあって、ちょっとそれに似た感じですね、三谷さんではないんですけど、
うんうんうん、
三谷さん似た感じの
ですね、うん、
これ実在 の、 海上保安庁だったかな、
うん、
のこう料理をする係の人が南極の、富士ドームっていう山のてっぺんにあるところにいきなり生かされるっていう、
うん、
そこで1年だったかな、
うん、
料理人やってこいっていう形で、うん、まあ、出向ですよね、出向というか、
はいはいはい、
派遣です、
うん、
で行っちゃうんですけれども、
うん、
はい、で富士ドームではこうひたすら氷に穴を開けて、
うん、
大昔の氷のサンプルを取るっていう仕事をしてるんです、
うん、
でもう昭和基地から何千キロだったかな、千何百キロとかも何日もかけて行くようなところなので、
うん、
男を6、7人で、ただただ穴掘るだけっていう、そういう生活の中でいかに料理が重要かっていうのが、
うん、
食べるって重要なのでっていう感じなんですけれども、
うん、
まあ、出てくるみんな一癖も二癖もある人たちで、なんて言うんでしょう、 これ本当に基地なのっていう感じの時にだんだんなっていく
ん
です、
うんうんうん、
どんどんこうなんて言うんでしょう、カオスになっていく状態が面白くて、
はいはいはい、
はい、でラーメンがね、ラーメンを食べ、ラーメンをこう勝手に体調とかが食べちゃうんですよ、インスタントラーメン、
うんうんうん、
ラーメン大好き体の人がいて、
はいはいはい、
ラーメンなくなっちゃうんですね途中で、
うんうんうん、
でもう隊長鬼太郎さんなんですけど、
うん、
ラーメンがないともう僕はもうダメだみたいになって、うんうん、抜け殻のような になっちゃうわけなんですよ、
うんうんうん、
でそこでこう南極料理さんはですね、お医者さんがいて、できないの、小麦粉あればできるでしょうみたいな話するんですけど、
乾、うんうん、
水がないんですっていうね、
はいはいはい、
まあ、お医者さんが乾水はなんとかだよねとか言って、なんとかとなんとかってできないのって言ったら、はって言って
乾、うん
うん、水を作っちゃうんですよ、
へ
え、でラーメンを、まあ、出来上がるわけなんですけど、
ほうほうほうほう、
なんかそこを見ると妙にラーメン食べたくなる、
これなんかワイドショーとかに昔よく出てた人の実話って
かな、うん、本もうすっかり作家になってますよね、
あ、そうなんだ、
はい、作家になってます、はい、南極料理人は堺井雅人さんなんで、
うん、
もう役者出てきてる役者たちには全然もうこう何でしょう、本当にそこにいる人たちのように、
うん、
リアルな感じでやってますし、
うん、
まあその中でもそのいろんな、料理が、まあ料理が主役っていう感じではないんですけれども、
うんうんうん、へえ、いやなんか料理人の方ワイドショーかなんかでこうこんなの作ってこんなの食べてるんですよみたいなのをやってるのたまたま見たことがあって、いやすごい面白い人なんですよね、
あ、そうなんですか、
うん、
じゃあ映画の堺井雅人の感じなのかな、すごいひょうひょうとしてるんですよ、
ああそんな感じの方ですよね、
周りがもうどんどんカオスになっていくのに、
うんうん、
そんなことはなんもう知らないっていうか、
はいはいはい、
マイペースでひたすら料理を作ってるんですね、
へ
職人として、
うんうんうん、
でもある日もう耐えられなくなってね、
うんうん、
閉じこもっちゃうんですよご飯
はいはい
ほうほうほうみんな途端に困るじゃないですか、
うんうんうん、
で皆さんがこう他の人たちがなんとかじゃあご飯作ろうって言って、うん、鶏の唐揚げかなんか作るんですけど、
うんうん、
出来上がった鶏の唐揚げがすごいなんか油でぐしゃぐしゃなんですね。でもそれが実はねその人の料理人の奥さんが、
うん、
家で料理するとあんまり料理うまくなくて、
うんうん、
いつも奥さんにこうしてこうしてああしてって言って疎まれてるんですけど、
はいはいはい、
その奥さんが作るぐしゃぐしゃの、油でぐしゃぐしゃの唐揚げと同じだったんで、
うん、
も
う
それを一口食べてもなんか大やいて泣いちゃうシーンがあったりして、
へ
そこら辺のねお客さんのうまさもあるのも、まあ実際の話実はを元に書いてるので、
うんうん、
まあそういう極限状態での人間の心理と食欲っていうの関係っていうのがよく見えてて面白いですね。
うん、
まあ出てきてる人たちみんな変な人ばっかりなんで。
そうなんだ。
あとロケが確かサロマ湖から最後にしてますけど。
うんうん
なんかその寒い中で裸で走り回ったりとかして、
うん、あそうなんだ
お医者さんはここは高地だしって富士山より高いんじゃなかったかな富士山ぐらい高さなんですよ
ほうほうほう
どうも富士は
う
で酸素濃度も薄いし
う
からここでトレーニングすれば
う
トライアスロンなんてかん完全簡単だみたいな
話はいはいはいはい
裸でなんか自転車乗ったりしてるよくやるなこれって
それロケも大変だった
と思うそうですね、
うん、
まあ最後はなんか、まあ、エンディングのタイトルロールで、
うん、
新人なんとか選手すごい勢いですとか言って実際トライアスロンやってますし、
うん、あそうなんだ
へあと隊長の鬼太郎さんの、
うん
願いは、
うん、
みんなでビーチバレーがやりたいとかいう願いだったんですけど、
うんうん、
まあそのなんかみんなでビーチバレーやってたりとか、
へ
え、こういう最後の方の淡々とした終わり方なんですけど、
うんうん、
なんかすごいホッとできる、
へ
え、映画なんで、まあ、家族で見ても面白いんじゃないかとは思います。ただ今的に、
まあ、ああそうね、
すごくこれはおすすめできます。
うん、
なんか酒井さんのお家ですね南極料理人のお家の家族関係とかも面白いし、
うん、そうねでもそういう、 こう長期で家を空ける人とかと家族ってどうなんだろうね、
はい、そうですねいやなんかもう何て言うんでしょう最初はお母さんすごい家で疎まれてる感じなんですよやっぱり、
うんうんうん、
でもやっぱりお母さんがいないとお父さんがいないとお母さんが元気がないですっていうのを娘が出してきたりとかですねその逆で今日俺の誕生日なんだって言って学者の人が家に電話かけるんですけど、
うん、
そうなのバチャって切られたりです
か
すごいそういういろんな細かい、まあ、家族関係とか、
うん、
あと恋人にこうだんだん疎遠になっていってこういう時に、うん、振られた若い研究学生というか、
うんうんうん、
学院生とか出てきて、
うん
まあ、その人はちょっと最後こう嬉しいどんでん返しがあるんで、
うんうん
まあ、見てるの楽しみなんですけど、
うんうん、いやこれ面白そうだな見てみようかな、
はい、家族で全員で見て全然 OK な
ん
ですでですね、
うん
一番ちょっと言いたい映画はですね、
うん、
は家族で見たら絶対うんざりされると思うんですけど、
うん
はいちょっと前にすごい有名になったディストリクト9っていう
映画
です、
はいはいはいはい、第9地区とかいうやつですね、
はい、多分見た人も多いと思うんですけどねSF 好きな人は
なんか話題にはなってましたよね、
うん、いやこれね、うん、 劇場ではあんまり日本では劇場でやもちろんやってたんですけど、あんまり長い間やってなかったので、
うん、
商業的にはというか工業的にはどうだったのかわかんないんですけど、
うん、
DVD はもう借りてきまして、
うん、
もう本当劇場で見たかったと思ってすごく後悔した作品で、
うん、
エリアもの好きね、あの、うん、フィンの私としては、
うん、
これ三大作品になった感じですよね。
へ
ー。エイリアンとアビスとディストリクト9っていう感じなんですけれど、
へー。
エイリアンものの面白さとしては。
お
ぉ。まあ、ネタバレしちゃうかもしれないですが、
うん、
まあ、ざっと説明しますと、ヨハネスブルクって南アフリカの、
うんうん、
突然、UFO のでっかいのが現れまして、
うん、
で、なんとね、ナンパしたんですよ、UFO が。
はいはいはいはい。
難民なんですね。
うん、
ナンパ船として来るわけなんです、うん、で、全然、もう、技術も何もなくっていうか、
うんうん、
結局地球人に助けられるわけなんですよ、そこに乗ってた人たちが、
うんうんうん、
で、その結果、まあ、まあ、いろいろ細かい、こう、背景の説明はあるんですけれども、
うん、
どうやら、割と昆虫に近い感じの社会生活で、
うん、
上の方の人たちがいな、支配階級がいなくなっちゃったがために、
うんうん、
何かで死んだか何かで、
うん、
病気か何かで全滅したがために、うん、今いるのは、まあ、働きありみたいな、
はいはいはいはい、
そういう人たちだけで、
うん、
非常にそやで、
うん、
まあ、話は通じるんだけど、
うん、
全然統制が取れないという、
うんうんうん、
そういう状態のエイリアンが、
うん、
何万人とヨハネスブルクに住み着くっていう話、
うんうんうん、
で結局そういう連中なので、
うん、
だんだん疎まれていって、
うんうん、
目にはこう囲われたところに、
うん、
まあ、要は人種差別ですよね、
はいはいはい、
っていう形で囲われたところに行っちゃってっていう、
うん、
でその囲われたところ もう手狭だし、人間の街と近すぎて、
うん、
トラブルが絶えないので、
うん、
その大宮地区っていう新しくできたところに引っ越しさせようっていう、
うんうんうん、
ところから話が始まるんですけど、
うん、
で結局背景はもろに人種差別なんですよ、
うん、
そこはまず、うんうん、あそこはね白人が黒人を差別してたんですけれども、
うんうん、
黒人居住区っていうのがあったんですが、
うん、
それがまあ政権変わったわけじゃないですか、
うんうんうん、
でその結果一応黒人は差別されない側になったんですけど、
うん、
で今現状ではそこにジンバブエって言って別な南アフリカの上の北の方にある国がありますけれども、
うん、
そこがもう経済的にぐちゃぐちゃになっちゃってそういうところからいっぱい難民が来てるんです。
ああ、はいはいはいはい。
でそういう人たちが今度同じ黒人、まああれが違うんですね、民族とかね、言
語、
文化が違うので、
うん、
そこから流れてきてるいろんなまあ、ジンバブエだけじゃなくていろんなとこから流れてきてる人たちが今度同じ黒人によってこうアパルトヘイトというか、
うんうん、
差別されているっていう現状があるんだそうですけど、
うんうんうん、
でもそれがねまあ、エリアのにこう重なってくるんですよね。
ああ、なるほどね。
でそのものも、
うん、
そういう今は廃止というか、
うん、
実際に、住んでた人たちをどっかに移しちゃった、
うん、
そういう囲われた地域を使ってやってるので、
うんうん、
本物全てが本物なんですよ。
ああ、はいはいはい。
暴動鎮圧者とかも、
うん、
昔こう南アフリカ政府が使っていた暴動鎮圧者が出てくるし、あと何でしょう、そういう、実際にこう黒人に対していろいろ暴力的な、まあ、一種の警察というか軍隊というかそういうことをやっていた、
うん、
場所が、あの施設とかが、
うん、
あの舞台になってるんですよね。
へ、
舞台として使われているっていうか、うんうんうん、ロケとして使われているんで、
うん、
でしかもあの撮影の方法が、
うん、
普通のなんていうんですか、ビデオカメラを使って、あのすごいドキュメンタリータッチなので、
あー、はいはいはい、
最初はすごくなんか違和感あって、映画じゃない、テレビ特番を見てるっていう感じで、
うんうん、
ということなんですけれども、
うん、あの
そこから、まあ、主人公がその、移動をね、引っ越しを、うん、あのさせる責任者生かすんですけれども、
うんうん、
偉いあのやお役人で嫌なやつなんですよ、本当に。
うんうんうん、
権力者側っていう感じだ。大した自分の、 あの実力としてはそんなにないんだけれども、
うん、
なんか奥さんの親がその政府機関 の、
うん、
あの偉い人なんで、まあ、その人の、働きかけで、
うん、
そのプロジェクトの、
うん、
になったんですけどね、
はいはい、
チーフになったんですけど、
うんうんうん、
でまあいろいろその人にカメラが密着する形で話が進んでいくんですけど、
うんうん、それ全編そういうなんかカメラの絵なの？
うん、そんな感じですね。途中からは、まあ、かなり SF あのバイオレンスになるので、
うんうん、
あのちょっと違う感じになっていくんですけど、あんまりそこら辺の差が、あの分からない感じで、最初はもう特にとにかくその人が仕事をしているその、うんうん、そこに住んでいるエリアに、うん、あのエビって言われてるんですけど、エビだ、うんうん、シュリンプのエビですね、
うんうん、
エビたちにこうあの君は今日からあそこに移動するからここにサインくれとか言って、
はいはいはい、
もうすごいバラックみたいな建物に一軒一軒訪ねていって、
うんうんうん、
サインっていうかそのさせるんですけども
、うん、
まず相手はあのそういう生き物なので、
うん、
全然言うこと聞かないっていうかなっていうか、
うん
うん、あのただなんか書類に触ったらはいそれでサインねとか、
あはい、
まああと非常にそやなのでいきなり襲いかかってきたりして、もう襲いかかってこられたらすぐあの撃ち殺したりとかですね、
うんうん、
あの一緒にいる警備の兵隊とか腕を引っこ抜かれたりとか、いろいろもう最初からかなりバイオレンスな感じで、
結構グロいの？
あ、グロいです
あ、そうなんだ、
はい、もうそれがもう実際にだから、まあ、暴動シーンとかあるじゃないですか、
うんうんうん、
あまあ、それが、まあ、SF 的な手法で、
うん
まあ、再現されてるんじゃないかっていう、
うん、
実際に本人もそう言ってましたけどね。
あ、また例によって得点。
得点。はい。まあ本人もこのアフリカのこの状況に、
うん、
デリケートな状況に土足で踏み込んだのは監督ですけどね。
うんうんうん、
申し訳ないっていうような言い方をしてましたけれども、かなり多分アフリカのそこに住んでる人が見たらもうこんな映画やってられないっていうか、
うん、
あのエンターテインメントにするなんてとんでもないっていうと思うぐらい、あの、
うんうん、
リアルにそういう状況をカリカチュアしてるんですよね、
うんうんうん、
あの利用してストーリーに強引に、
うん、
はい、で結局はあだこうだやってるうちにですね、
うん、
あのそのビカスっていう主人公が、
うん、
あのそのエイリアンの作っている工業製品に触れてですね、
うん、
自分がエイリアンに変身していくんですよ。ちょっともあの液体がかかっちゃって、
ほうほうほう、
でそのエイリアンの中でもあの、うん、ちょっとエリートっていうか人が生き残っていて、
うん、
自分たちの星に帰るために、
うん、
いろいろ研究してるんです、
うんうんうん、
その宇宙船を動かすために、
うんうん、
でその研究してる研究所みたいな、まあ、といってもただ の小屋なんですけど、
うんうん、
そこに踏み込んだ時にその装置に触れてしまって、
うん、
そこから出た液体にその主人公が 侵されてしまうんですよ、
うんうんうん、
そしたらだんだん手とかこう目とかそういう体の一部分が徐々にエイリアン化してくるんです、
う
ん
う
ん、
そうなんだ、
そ、まあ、なんか、うん、そこら辺からもうカフカの、変身っていうね有名な小説がありますけど、
うん、
朝起きたらゴキブリになっているっていう、うんうん、あんな状況になってきてですね、
うん、
もう恐ろしいことにこうその人間からこいつはエイリアンだと言われちゃうわけです
ね、はい、
でもっと恐ろしいことにエイリアンのその当然オーバーテクノロジーなので、
うんうん、
ただそこにいた人はそれが使えないだけの話な
ん
です よ、使えないだけなんだけど、
うん、
オーバーテクノロジーのものすごい強力な武器や兵器が山ほどあるんですね、
うんうん、
ただそれはね設定の中では人間が触れても作動しないっていう、
ほう、
そういう設定なんですよ。だからすごくオーバーテクノロジーでよくできているので、
うん、
人間以外のものが触っても作動しないそういう機構になっている、
うんうんうんうん、
で彼は半分エイリアン化しているので、
うん、
使えるっていう、
ほう、ほう、ほう、
なったっていうのが分かった途端に、
うん、
彼は人間とかそのピカスという人間じゃなくて、
うん、
兵器として使える、
うん、
なんて言うんでしょう、ものっていうかね、
うん、
になっちゃうわけなんです、
うんうんうん、
人間たちっていうかそこから追われることになって、
ああそいつを使えば、
そうそう
そ
う、
その武器もとか道具が使えるようになるから、
そうそうそう、
あいつを何とかしろってことになる、
うん、そうなんですね。最初は入院するんですけど、
うん、
まあ手がエイリアンの手になっちゃったんで、
うんうんうん、
大変だって入院するんですけど、途中から彼は、うん、こう使えると、
うんうんうん、
彼を殺してこの DNA を研究すれば、
うん、
我々もそのエイリアンの、
うん、
テクノロジーの武器を自由自在に扱えるようになる、
うんうん、
っていう話になったところからえらい怖くなってですね、
うんうん、
彼は殺されそうになるんですけども、うん、必死に逃げまして、
うんうん、
で結局どこに逃げるかっていうと、もうエイリアンの居住区に逃げるしかなくなるってい
う
ところから話がまたややこしくなるんですけど、
うんうん、
まあ、結局エイリアンのその割とちょっと頭のいいエイリアンから徐々に信頼関係を持っていくんですね。ま
あ、
むしろまあ彼が人間じゃなくなるからっていうこともあるんですけど、どんどん体がエイリアン化していって、でなんとかしてじゃあそのエイリアンに頼むわけですよ、僕を人間に戻してくれと。その彼、そのちょっと頭のいいエイリアンはじゃあその研究所からね、人間が持ち出した機材を戻してくれれば、
うん、
それを使って、
うん、
母船を動かして、
うん、
エイリアンの母船に帰って、
うん、
君を助けに来てあげるっていう約束をするわけなんですけど、
はいはいはい、
で今度逆にエイリアンとその彼はその人間の研究所に踏み込むわけなんですけど、
うんうんうん、
そのエイリアンの武器を使って、
うんうんうん、
ここからもうなんていうんでしょう、ロボットアニメーションものになってですね、
うん、
まあ、あれですね、なんていうんでしょう、アームドスーツみたいのが乗ってですね、
うんうんうん、
もう暴れまくるというところが、
なんかすごいね、なんか
この暴れまくり具合が半端じゃないの で、
お
でそこに対して傭兵たちが、
うん、ま、
これも実際にある話らしいんですけれども、
うん、
アフリカって常に南アフリカって常にこう戦争してる状
態、うんうんうん、
すごく優秀な軍人がいるんです、
へ
え、で優秀かつこう残忍って言ったらいいんだ、
うんうんうん、
すごいこうハードなね、
うん、
軍人がいるんですけど、
うん、
それとまあ一騎打ちっていう形になるんですけど、
うん、
なんか途端にそこら辺からこう何は節になってきて、
うん、
そのエイリアンを守るためにこのその 国に帰るっていうエリアを守るために、まあ、自分が人間に戻りたいからっていうのもあるんですけど、
うんうん、
もう主人公はそのアームドスーツを着て、
うん、
軍人と一騎打ちを果たすっていうところで終わるんですよね。
あ、終わるんだ。
あ、まあ、終わるというか、あのエリアはかえ、うん、なんとか帰っていくんですけど、
うんうんうん、
あの彼はどうなったかわからないっていう、
うん、
あの行方不明になっちゃう。
へえ。いや、なんかこれすごい賛否両論だったでしょ、この第9地区すごい期待してたのにがっかりとかいうコメントも見たし、ちょっと気持ち悪いっていうようなことも書かれてたんですけど、そうですね、え、そのまあこれまでのアフリカの歴史とか現状とかって重ね合わせてて何かメッセージをっていうような感じでもないの？
本人は、うん、決してそうは思ってくれるなって、その監督ですね、
うんうんうん、
っていう話をしてます。ただこういう状況を使っただけだという話をしているんですけれども、
うんうんうん、
でもそこからやっぱり受け取る側としてはかなり、
うん、
複雑な、
うん、
あれを思いますよね。やっぱり差別している側がまた差別する、いや差別されていた側が、
うんうん、
差別するっていう、
うんうん、
いう形っていうのが現実にあるわけなので、
うん、
あとその何て言うんでしょうね、人情話っていう、うん、ところに持っていったところがまあちょっと絵っていう、
うんうん、
あるんですけれども、
なんか後半ね、
でもそれ、うん、後半でそれはそれでね、でもね、なんかこう。その主人公コッパ役にすっごい嫌なやつなんですけど、
うん、
途中から、そういうカフ、カフカ的状況になったあたりで、
うん、
僕なんかはかなりこう感情移入してくる
ん
で、
うんうん、
そっちに行っちゃう人は、うん、なんかもう、人類憎しって感じになりますよね。こんな連中みんな皆殺しになってしまえって感じになってきますよね。そのぐらいなんか人間、その特にその、そのオーバーテクノロジーの兵器をね、
うん、
なんとかしたいっていう、
うんうん、ま
あ、国際企業があるんですけど、
うん、
この連中の、悪いことと言ったらないっていう感じ、まあそういう世界が SF なんだけれども、
うん、
現実にもやっぱりあるっていうか、より現実の方が凌駕してるかもしれないっていう怖さはとても感じる映画です。
うんうん、ああ、なるほどね。まあでもそういうところをこうなんとなく示唆してる感じはある。
かなりありますね。特定映像とかだと、
うん、
ここは以前ニャメアフリカの核、こういう核兵器貯蔵庫ですとかいうところでロックしてるんですけど、
うんう
ん、ここにはつってガバーってあげるとなんか核兵器のなんて言うんでしょう、レプリカなのか、
うん、
訓練用のそのものなのか本物なのか知らないんですけど、
うん、
ありますとかにガーガーンとこう核兵器があるんですよ。
へ
え、本当なのかとかめっちゃ見てますし、あと、うん、その人体実験というかその エリアンを捕まえてきて、
うん、
皮を剥いだりしてるんですよね、
人
体実験というか、
うん、
でここは実際にそういうまあ、ここではないけれども実際に黒人を使ってそういう実体実験を していた、
そうなの、
プロジェクトがありましたとかね、話が頻繁に出てくるので、
うんうんうん、
まあ、恐ろしいとしか言いようがない。
うん、
で、まあ、なんか最後の方は本当に母船が帰っていくんですけど、
うん、
まあ、これ続編はやめてほしいとは思うんですが、
うん、
続編作ることになったらどういうストーリーがいいんだとか、まあ、いろいろ考えちゃいますよね。10何年かかるって言ったら3年かかるとか言ってましたけど、エイリアンが家に帰って戻ってくるのに3年かかるって言って、
うんうん、
主人公は3年もかかるんだったらやってられないって言って爆発しちゃうんですけど、
うんうんうん、
結局はそのエイリアンがお前のために絶対帰ってくるからっていうんで、
うんうんうん、
自分の身を挺してですね、
うん、
ミリアを逃がすの。
へえ。
まあそこの会話がもうなんか涙らしいでは。
そうなんだ。いやなんかよくわかんないな。
まあ見て、まあ見る。でも半助さんはやめた方がいいかなと。
ああちょっと黒いの苦手だからな。
ベチャとかベチャとか。
あるんだ。
もうそんなんばっかりで。
へえ。
首とか飛びまくりですから
。ああそうなんだ。
はい。で結局はなんかあのハリウッド的なあの自己規制が全然ない、
うんうん、
かなりインディーズレーベルな作り制作体制で作ってるので、
はいはいはい、
やりたいようにやっているっていうところが面白いですよね。あの映画だけじゃなくてやっぱり特典そのコメンタリーが、
うん、
まあ絶対必要だと思います。あの背景そのものを理解するのに、
うんうんうん、
まあ僕もほんの一瞬ですけどそのジンバブエっていうところには行ったことがあって、
あ行ったことあるの？
あ、あります。はい。
へ
え。ですけど、あのその時にやっぱり感じたのは、
うん。
やっぱあの同じ黒人同士でもあいつは何族だから、
うん、
話を聞くなとかね、
ほうほうほう、
あんなやつと一緒に歩いてちゃダメとかね、
ほうほうほうほう、
あのお互い嫌い合ってるんですよ。
へ
え、これは根深いねと思ったんですけど、
うん、
僕らまあだからね、あの日本人の中でもあるじゃないですか、まあそこまでひどくはないにしても、
うんうん、
例えば関西と関東ちょっと考え方が違うとかね、
うんうんうん、
そういうのでお互いにこう非難し合う場合もたまにあるじゃないですか、
うんうん、
でも多分外国から見たら日本人みんな日本人でしょっていうか、もし日本とね、あの朝鮮っていうかあっちの韓国の方と中国って見分けつかない、
うんうん、
あれもあるじゃないですか、
うん、でしょうね、
そういう一緒で、うん、あの僕から見るとみんな黒人なんですけど、
うんうんうんうん、
でもみんな違うっていう、
はいはいはい、
お互いなあの違うとか あだこうだとこう難癖をつけているっていうのがあって、
うんうん、
まあそういう意味でちょっとなんとなく分かる感じがするんですね、その、
うんうんうん、
今の現状っていう、
うんうんいやでもなんかそのね、日本でその関西関東って、まあ、考え方が違うっていうかね、その大げさな言い方をするとカルチャーショック的なことを感じるぐらいのこともあったりするじゃないですか。
ありますね、はいはい、
うん、まあ、だけどそのだからといってそれを否定したりとか憎んだりとかそういうところにも行くことってそうないじゃないですか。
そうですね、
なんかびっくりして、面白がるぐらいなことでさ、でもやっぱりそういう民族間での敵対する感じとかっていうのはちょっと僕らでは想像できない部分があるんですけど、うん、そういうのを目の当たりにしたスノーさんだとより
まあちょっとリアル
に感じれるんでしょうけどね、
うん、あのだから本当にアフリカでにいる人は、
うん、
まあ、あまり見ないと思うけど、アフリカでは上映されないと思うんだけど、
うん、
どうなんだろう、見たらすごく嫌な感じになるだろうなっていう感じは分かりますね。いろいろな意味で。
いや、それは問題提起してくれたっていうことで受け止められることはないの？
どうでしょう。
そういう感じの作品じゃないの？
当事者にとってはどっちも嫌だけど、救いは、
うん、
国際企業は、あの、大体白人だっていうのが救いかもしれない
。
ああ。僕いろいろ拡散するというか。
悪者の役が白人だっていうところでね。
まだ救いなのかもしれないですけれども。
うん、
でもその国策企業に出てくる中でも、やっぱ黒人の人も、あの、いますよね。まあ、結構、細かいところまで、あの、設定そのものが非常に荒唐無稽なので、
うんうん、
人的な破綻がない感じはないわけじゃないんですけど、ただ社会状況としてありえそうな感じがしますし、
うんうん、
コメンタリーの中でもあのこうものすごく貧困っていうものを強く意識していて、
うんうん、
この世界は将来の人類の世界だみたいなことを言ってるんですね、
うんうんうん、
ものすごく持てるものと持てないものの差が激しくなってっていうような、そこで暴力的な世界があの暴力的な社会になってしまうっていうのは、
うん、
こうなんていうのね、もう必然だみたいな、そういう、うんうんうん、そういう言い方を監督がしているのか、
うん、
なんか僕はなんかすごい納得しちゃうんですけれども
。なるほどね。もういやなんかこうやってなんかその問題についてこうテーマとして作ってる作品だったら、逆にそこで受け入れられるというか、そういうあれなのかなと思ったら、そうでもない。その監督自身がその土足で踏み込んで申し訳ないっていうようなコメントをしてるってことは、そういうことなんだろうね。
まあね、いやまあ多分映画なんかではどうしようもない現実っていうのがあると思うんです。
ああそういうことか。
うん、その当事者同士というか、そこの当地というか、
うんうんうん、
まあ、ただ遠く離れた日本で見ても結構衝撃的な感じはします。
うん、なるほどね。
まあ単純にその最後の方のロボットをあのアーマードスーツで戦うシーンは、
うん
うんうん、めちゃめちゃかっこいいです。
ああそうなんだ。
かなり日本 の, あのアニメなんかも研究してる、ビジュアル的に。
あ、はいはいはい、
あこのミサイルの飛び方はとか。あのなんだっけな、あの遺伝超人イデオン風なんだろうかとか、マクロス風なんだろうかとか、いろいろ考えちゃう。
はいはいはいはい、
まあ、そういうあの見方で見ても、映像関係でね見たいのはそれはそれでいいと思いますけど、
うん、でもその SF、まあ、最近の SF とか言ったらね、その CG すごいなんかリアルに作ってとかっていう感じなのかなと思ったら、そのハンディカメラ的な感じの映像で始まってみたいな、はい、でそういうそのエイリアンとかさ、そのアーマードスーツにしても、
うん、
CG とかじゃないの？
あ、その辺は CG ですね。
ただ絵的にはそこら辺の雰囲気は変わってくるの？
いや、あまり変わらない。
変わらないの？
まあ元々 の,、のバックグラフトの映像がちょっと雑な感じなので、
うんうんうん、
CG もそんなに細かくはなさそうなんですけれども、むしろその方がテレビで、
うん、
今ねこういう戦争が起きましたとか、そこにカメラが飛び込んでいって運営している、
うんうん、
雰囲気なので、
うん、
実際に そんな風に目の前カメラの目の前にそれが起きているかのように見えるっていうのが、
なんかリアルっぽい感じ。
そうそうそう、
うん、
そこがなかなか考えてるというか、うん、よくできてる
感
じですね。
いやなんかね、みんなさんのこうご覧になった方が書いてるコメントとか見ると、これどんななんだろうな、ちょっと不思議な感じはしていたんですけど。
まあ、いや向き不向き絶対あるんで、
ある感じですね。
まあ、うん、なんか具合悪くない人はやめた方がいいと思う。まあ少なくともエイリアンとか、エイリアン見て平気な人は全然問題ないと思うんだけど。
エイリアンは僕も平気だよ。
あ、そうですか。
うん、あれそんなになんかリアルにグロいのってないじゃないですか。
ああまあそっか、
うん、エイリアンもアビスも好きですけど、ちょっとその
あそっか
首すっ飛ぶとか腕すっぽ抜けるとかそのタブがちょっと
あいや、まあ、むしろ、うん、まあそうですね。あとは、まあ、描写として怖いのはやっぱりそのこう人間の 狂気でもないけど、
うんうんうんうん、
ものすごく残忍なところが、
うんうん、
怖いです。
ああ、そっか、まあね、絵的に怖いというよりもそういう、
そうですね、
内容的にってこと、
はい、
いやもうちょっとこれね話題にはなっていたので気にはなっていたんですが、
はい、
興味のある方は、
はい、
まあ、こんだけネタバレしておりますがご覧になっていない方で興味をお持ちになられた方はぜひ見てみてくださいと。私はほのぼの南極料理人の方がいいかなみたいな感じもしますけど、はい、
あと、ま、あの音楽好きな人に一つおすすめは、うん、グローバルメタルっていう、うん、ハードメタルは人類を救うっていう、まあ、これハードメタルは人類を救うは僕が書いたんですけど、
うん、
グローバルメタルといってあの、うん、メタルを研究している文化人類学者がいるんです
よ。ほう
ハードメタルで、これ第2作目なんですけれども、第1作目はあのなんだっけヘッドバンキングジャーニーだったかな。なんかドイツのメタルの祭典をドキュメンタリーした映画がありまして、でその第2弾として世界に広がるメタル文化っていうのをあの南米から中東から日本からヨーロッパ、
うん、
ヨーロッパは言ってないか、そういう主に東南アジアとかその第三世界みたいなところのメタルを取り上げて、
うんうんうん、
非常に面白いです。で、もうメタルでつながれば世界は平和かもしれないっていうくらいあのどこに行っても、まあ、メタルの中国でもそうですし、
うん、
イスラエルでもそうだし、
うん、
にあの、イスラエルじゃなくて何て言うんでしょう、イスラム、
うん、
世界も例えばスレイヤーとか、
うん、
あと何だっけな、ACDC ですとか、
うんうん、
スレイヤーとかいっぱい出てきたんですけれども、
うん、
あの辺のあと、僕も大好きなあのジューダス・プリーストとかですね、
はいはい、
あの辺が神なんですね、
う
ん、
ほうほうほう、
あの確かイスラムの人は若者にインタビューしてると僕はジューダス・プリーストの歌声を聞くと涙が出るとか言って、であのイスラエルでも似たようなこと同じようなこと言うんですね、やっぱりメタルが好きな人にあの悪人はいない、メタルがメタルがあの僕らの神は同じだから、メタルが好きだ、みんながメタルが好きだったら戦争は止められるとかね、真面目に言っているんですけど、
へ
え、あとやっぱりあの南米だとメタルそのものはやっぱり反抗っていうかその庶民のね、
うん、
種の革命家に近いものがあって、
うんうん、
あのメタルこそ民衆の心みたいな、そういうあのバンドが出てきたりですね、
うん、
でもちろん日本も出てくるんですが、
うん、
前も登場しましたけれども、誰だっけ、ロック評論家の伊藤聖子さんじゃなくて、
伊藤聖則、
伊藤聖則さん、
はいはいはい、
がバーンって出てきます。
へえ。
中にいてすごい熱く語ってるんですけれども、
うん、
あの XJAPAN とかも出てきますね。
へ
え。あのメタルの、うん、メタルというかあのビジュアル系、
うん、
日本のビジュアル系はあのこう類まれな存在だみたいな、
おうおうおう、
そういうあの解説があったりとか、
へ
え、なかなかメタルそのものをこれほど愛して、しかも全世界を駆け巡ったっていうのはないんじゃないだろうかっていう、
これドキュメンタリーな感じなの？
そうですね、各地に行って、
うん、
メタル各地のメタルバンドに、
うん、
の人にインタビューをし、
うん、
あとファンにインタビューをし、
うんうん、
実際にあのライブハウスとかでやってる映像に、
うんうんうん、
あのものすごく大きな、
うん、
あのコンサートに行ってみたりとか、
うんうんうん、
で各地 の, その政治的な状態とかね、
うんうん、
そういうのを生の声で語ってもらうんですけれども、
うん、
あのイスラム圏のメタルはすごかったですね。
なんかイメージがないですね、そうね。
ないですけど、あの、うん、ドバイだったっけ、 うんうんうん、ドバイだったかな。でメタル の, その 祭典かなんかあって
派手そうですねそれ
すごかったですね、こうなんて言うんでしょうね、普段ほらあの白いなんああいう格好じゃないですか、よく見る、
うん、
格好なんですけど、それで、うん、ナルについてものすごく熱く語って
語ってんだ、
うん、ほうであの会場とかもすごいものすごい、あのイスラム確かドバイでしかやらなかったと思うんですけども、
うん、
だからもうイスラム圏じゃない、あのイスラエル、イスラム圏か、イスラム圏 の,、うん、あの例えばイランとかね、
うんうん、
イランはメタル禁止なんだそうですけども、
禁止なんだ、
禁止、挑発も禁止、ロック T シャツも禁止です
、ほう
あのメタルは悪魔の音楽なんで、
ね、
悪魔崇拝って言われて逮捕されるそうです、警察に、
あそうなんだ、
イランでメタルをやると、
へえ、
でそういうとこから、うん、あの見に来るわけですよ、
うんうんうん、
なんていうんでしょうか、その時どこのバンドだったかな、スレイヤーだったかな、何だったか忘れたんですけど、
うん、
もうみんななんか泣き叫んばかり、泣き叫ぶファンばかりの感じの、
うんうんうん、
で、こうあの例のコルナーですかサインで、
うん、
右手がそのコルナーで、
うん、
左手が携帯電話から、
うん、
あれは写真を撮りたいのかなんか知らないけど、
うん、
何万人って入るこう、ね、あの野外ステージで、
うん、
全員が携帯電話を差し上げて差し
入れ
るっていう、ものすごいシーンがあったり
です
ね、
へ、
なのでまあどこに、あの結構メタルは宗教だみたいなことを言ってるところが結構多くてですね、
うんうんうん、
みんながメタルが好きになれば平和だ
そうなんだ、
インドはインドの、ね、人はすごく詩的に素晴らしいことを言っていて、メタルはね頭上の空のように誰にでも等しく あるって言うんですよ
お
いや なんて素晴らしいとか、
おなるほどね、
まあ、あのもちろん文化人類学者としてその彼のいろんな意見もあるんですけど、
うんうん、
あのメタルっていうものがこれほど世界に広がってるとは思わなかったっていう、
ああまあそれはそうですね、う
ん、で、まあ、メタルがこう運ぶ文化というかそういう自由とかね、
うん、
あるいは表現したいっていう、
うん、
怒りでも、まあ、なんかネガティブな感情でも怒りでも、
うん、
とにかくそれを表現したいっていう、
うん、
していいんだっていうそういう、
うんうん、
あの抑圧から逃れられるっていうそういうことがそのヘビーメタル、
うん、
世界に広がっていく、
うん、
あの原動力なんじゃないだろうかっていう、
お
まあ、その中で一番なんかヘナチョコだったのは日本の、
うん、
メタルだったような気がしないでもない、
あそうなんだ、
あのこう普段はすごいシャイなんですよね、やっぱりカメラ向けられると、
うんうんうん、
だからなんかすごい腰砕けなメタル あの表現の仕方をしてて、
うんうんうん、
であとまあ実際にあのインタビューに出てくる人たちも、いや普段は会社員でとかってこんな格好してません、うん、答えてる
ん
ですけれども、
うんうんうん、
まあそれに対してあの、
うん、
夜な夜なあの新橋にあるブラックモアという、
うん、
ヘビーロック居酒屋あるらしい
ん
ですけど、そこで、
うん、
そこにいるおじさんたちはまあ僕たちなんですけども、
うん、
めちゃめちゃハードロッカーでした、
あそうなんだ、
はい、あのスーツとか着てるんですけど、
うん、
まあ単なる酔っ払いなんですがでもめちゃくちゃあのこうロッカーな感じ、心底ロッカーなんだなっていうのが、
お、
うん、あの嬉しかったですけどね、
へえ、なるほどね、いやーまあそんな イランとか、
うん、
まあ、インドもちょっと意外な感じですか、ね、まあ、でもインドはね結構
まあ英語文化圏
ね、
あ
れ
だか、まあ、ヒンズーと相言えるかどうかわからないですね。確実にイスラムとはあのメタルは入れてないみたい
ですね。まあその中でね、本当にこう広がってる。いやでも昔ね、それこそ中学高校の時は気質だけど、なんか今僕自身はそんなに聞かないから、そんなにこう熱いのかっていうちょっと不思議な感じもするんですけどね。
あのイスラエルの人はね、うん、我々の国では狂気が日常に忍び込んでいるから、
うん、
あのどんな悪魔とか そういうものより日常の方、現実の方が怖い、ここじゃ生きている人間の方が怖いんだっていうようなこと。
ああ、それもまた不思議なんですね、うん、
で実際にホロコーストのことを歌っているような歌詞も、うんありますけれども、
うんうん、
あの別にあもうメタルファンはそんなものは気にしないと単なる比喩だと、
うんうんうん、
スレイヤーっていうバンドがあのアウシュビッツの 死に方で死ねとか言ってるすごい、うんうん、あれがあるんですけど、
うん、
そんなものは気にしないとか言って、
うんうん、
メタルだからいいんだとかいう実際イスラエルの人がファンが言ってましたし、
うん、
そこまで超越してると、もしかしたら、
うん、
まあメタルに限らずですけど、音楽っていう、ね、うん、何かで、
うん、
世界が結びつけられれば、
うん、
ちょっと希望はあるのかとか、まあ、思ったんですけど、まあ、実はでもやっぱり影もあって、
うん、
ノルウェーのブラックメタルにはナチス・ライス・レイさんのライさんです、
うん、
ブラックメタルもあるみたいで、あの、なんて言うんでしょうね、わざわざ南米のやっぱりメタルのところで、E メールでやり取りして、
うん、
もう君のところはちょっと変じゃねって言ったら、うん、包み爆弾送られてきたとかね、
へ
すごい話が
あり
ますやっぱり、まあ、一筋縄ではいかないのが、メタルの世界だし。
小包爆弾送られてくるんじゃ平和にならないよね。
ならないですけどね、
うん、
ただまあ大体のところではなんかそういうメタルファンなら仲良くできるんじゃんっていう、
うん、
感じは。
へえ、じゃあぜひ朝鮮半島に行っていただいて。
そうですね、朝鮮半島に行ったらどうなるんでしょう。
北朝鮮でメタルは聞けるんでしょうかね。
いや多分聞けないと。でももしかしたら本当にこう地下でね、
うん、
これはすごいよって言ってる人ぐらいは いるんじゃないかって気はするんですけどね。やっぱりまあ、うん、ほらあの少なくても、
うん、
あの留学とかしてる人は、
うん、そっか、ま
あ、そういう、
あの北朝鮮ではその聞けないから戦争になっちゃってるのかもしれない。
まあ多分ね、こう一つの価値観でしかものが言えないところ、
うんうんうん、
こういう、ね、うるさいロックっていうか、
うん、
こう自由な音楽活動っていうのはできないじゃないですか、
ね。はいはいはい。
なんかまあ日本がこう軟弱だとか言っても、
うん、
自由にやっていられるから、それはすごくいい国なんだろうねと思うし、
うん、
やっぱり自由にものを言えるこう環境っていうのは大切にしなければいけないんだねと、
うん、
今更ながら思ってです。
そうですね、まあ、この番組がネットに流せるんですからね。
あ、まあ、そうですね。
自由なんでしょうという感じでございますが、はい、ということで久々に、DVD ネタ、ラジオの時間第9地区グローバル
メタル、
はい、あと忘れてた、南極料理にね、はい、ご紹介しました。気になるものがありましたでしょうか。またなんかこれらをご覧になった方ご感想とかね、またこんな映画ネタに上げてくれというのがありましたら、ぜひメールの方で送っていただければと思います。 はい、ということで、お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーですが、あと捨てられないもの大募集中ですので、
あ、そうですね、はい、はい、捨てられないもの、捨てられないんだけど置いてあると、
はい、
だけど使ってないものとか、
はい、
そんなものがあればぜひ、写真とそれに説明の文章をつけて、はい、お送りください。これ年末またね、パーソナリティそれぞれ、何かあげてご紹介していきたいなと思っておりますので、皆さんからもぜひお送りくださいということで、したいと思います。ではまた来週。